ドリラジドリームサイド夢の叶え方。
はい、というわけでだるいタイトルコールから始まりましたけれどもこのコーナーの説明をかごちゃんお願いします。
はい、はい、このコーナーはなりたかった職業につけた、やりたいことを達成した、またはその夢の途中にいる方をゲストに興味深い雑談を楽しむコーナーです。
はい、というわけでですね、今日のゲストはこの二人ですけども、自己紹介自分たちやってくれると思います。では行ってみましょう。どうぞ。
こんばんは、ミュンと
ヤヨです。
よろしくお願いします。イエ
ーイ。これ今気がつきましたけど、なんかそのなんとかなんかその枕言葉みたいなのはないんですね、まだね。
枕言葉、
まあ、よくほらアイドルだと、はい、なんか沖縄から来たなんとか娘、なんとかなんとかのなんとかですみたいな、
それはキャッチフレーズって言うんですね。
そう、キャッチフレーズというかね、
二人合わせて110歳です。
それグッとくるのかどうかは微妙ですけどね、う
ん、あ、天国、
あ、そう、天国に2番目に近いアイドルですっていうのもあります。
アイドル、はい、ミュンとヤヨです。
そうです、はい。
もうな、自虐的なのか何なのか、
面白いな。
それはね、まあ、どっかんどっかんくるわけや、
はい、
ね、はい、素晴らしいですよね、その辺がね、で、ミュンとね、あの二人ですけども、すいません、この方の説明をね、いやね、初めて聞く方もいますから、はい、普通に始まってしまいましたけど、はい、じゃあこの方の説明をかこちゃんどうぞ。
はい、ミュンとヤヨさん、熟年アイドルデュオ、2012年に結成。昭和アイドルのコスチュームと振り付けで歌う昭和アイドル歌謡ショーは、40代から60代に至るまで幅広い層に支持を得て、オリジナル CD も発売。自称熟年アイドルとして、昭和をコンセプトにバラエティに富んだ楽しいステージを各地で展開中です。
はい、というわけでですね、先週はね、最近近況どうなのみたいな話がね、はい、いろいろしましたけどね、今週はですね、はい、まあ、ミュンとヤヨがね、これがね、世の中に打って出るためにはですね、
はい、
やっぱバラエティですよ、はい、歌番組ないもんね、だって
ね。そうそうそう、
ミュージックステーションぐらいしかないから。
確かに、あ、まだやってんの、あれ
やってる、タモタモさんのやつね。
なるほど、
そうそうそうそう、うん、あとはミュージックフェアがギリギリ残ってるぐらいだから、
知ってる知ってる、
あとも深夜とかしかないから、
そうですね、
ゴールデンにね、ミントヤがね、出ていくためには、うん、バラエティですよ。
そうですね、
そしてトーク番組ですよ。
ですね、
トーク素晴らしいですから ね、
そこ ね、ただ本当に素晴らしいんだろうかと、
はい、
ね、これはやっぱりこうトークテーマ突然ね、こうさんまさんとかにパンと振られて、うん、で美味しく喋れるか、うまくやれるかってとこはやっぱね、トークの勝負やからね。
なるほどね。
ということで、
はい、
今週はこんなコーナーをご用意しました。
はい、
何が出るかな、サイコロトークはい、というわけでね、あの番組終わってしまいましたけど、今ね、サイコロここに用意してます、
はい、
それでね、出た目のところで、はい、のトークテーマでですね、うん、まあ、2、3分ね、ちゃんとオチをつけてね、喋っていただきたいと思いますけどね、はい、皆さんだいぶ顔引きつってますけど大丈夫ですか。
やばい、
やばい、
内容が全部やばい、
やばい、ちなみにですね、恋の話、
はい、
恋バナーってですね、うんうん、初めてエッチした話、これはあの無理だと思うので、
うん、
あの、
そうです
ね、初恋とかでいいですね。
あ、そうなんですか。
いや、その不満そうに言われるんです , 笑える話、悲しい話、
うんうん、
一番腹が立ったこと、うん、自慢できること、
うん、
まあこんなもんですよ、うんうん、これはもうね、なんかポロって出たらね、
ね、
なんかもう美味しいね、うん、トークでわっはっはーってなってね、
全部気になりますね。
そうです、もうさんまさんなんかもいじったくなっちゃうみたいなね、アメ、
うんうん、
トークとか ね、
うね、
もう完璧ですみたいなね、
はい、
はい、ではですね、まあお二人じゃんけんしててね、先攻後攻をね、
そうですね、
じゃあ、はい、じゃんけんで、
はい、じゃあ最初はグーじゃんけんぽいあいくでしょ。
はい、ではミュンさんからじゃあミュンさん振っていただいてね、
はい、
あんま遠くに転がすと落ちちゃうからね。
そうですね、じゃあ、はい、何が出るかな、
何が出るかな、チャラララチャチャラララ、自慢できること、はい、では自慢できることお願いします、はい、ミュンさん、じゃあ自慢できることなんでしょうね、はい、
私ね、うん、あのずっとね A カップだと思ってたのブラジャーが
そっちかよ。
そう、それでね、あの12歳から初めてブラジャーをして、ずっと A カップだと思ってたので、40過ぎたあたりからなんかこうやってね、ブラジャーのね、ここの胸のところをこう下げる癖があって、で母親がどうしてあんたいつももぞもぞ下げるのと、一回ちょっと測ってもらいなさいっつって、で、あの某お店で下着屋さんで測ったら、Dカップですって言われて、
それどれだけギュッギュッギュッギュッ締めとったんやんっていう話
だ。そうだから、私Dカップなのってことになって、でヤヨちゃんにもそれ話したら、うっそとか言われたんですけ ど、であれからまだ年月がだんだんだんだんこうまた成長しちゃって、今Fカップなの。
あ、そう
でもね、サイズが ないとか言われてもう我慢して F カップ
。あ、そうだ。そう、ね、我慢して F カップ。
そう
すごい急で、
ヤヤさんちょっと目冷ややかですけど、
ね、そう胸の話はできないの。
そう、あ、できないな、こっちは。
そうそう、すごい急成長です。で
それまでちょっとね自慢、
うん、あーなるほど、ね、
でまたねこのねこのねこうまたピンクのね、
そんな僕の目の前でさすらんでくださいよ。
いやこのピンクのね見た、
いや見えないからね、
うん、もう綺麗なおっぱいしてます、ね、
なるほど、ね、なるほど、はいはい、もう捨て身できましたね、自慢できることね。
自慢ですね、
はいはい、自慢できることでした。イエーイ。じゃあ弥生さん行ってみましょうか、
はい、
私ね何喋ろうかな、
何が出るかな、はい出ました、笑える話、
イエーイ、
はい、では笑える話、
笑える話、
はい、
笑える話ですね、はい、私ねずっとね胸、ね、B カップだと思って
かぶせてきたぞ、
かぶせたぞ、 B カップだと思ってたの、うん、でねあんまり緩くてね回るから、うんうん、ちょっともうどう口かなんないかなと思って、うん、ちょっとねのブラジャー屋さんで下着屋さんに言ってみたんですよ。そしたらあなた A カップも余りますよって言われてえマジって言ってもう笑えるでしょ。もうね胸の話はできないんですよね。
なるほど、
しちゃいましたね。もうね洗濯板って感じです。
なるほど、
はい、
なるほど ね、 もうね、いや今でもねそういうタイプもね、
う
ん、好きだっていう男性もいます からね。
分
からない
です
よ
ね。意外とね嫌われてない
そうだ、おいおい、いや、ね、開き直るなよ。
あの、ね、でかい胸はアイドルに向かない。
あ、なるほど、
ね、それとね、なんだ胸が大きいとちっちゃい時お母さんから言われたな、うん、頭が悪くなると言われなかった、
まあまあ、悪く見 え、 見えるというね、
そう見える、だから貧乳、ね、の方が頭がよく見える、はいはい、実際にやるじゃん、ね、ほら頭いいから。
あ、なるほど、ね、
もうね2人足して2で割ったらちょうどいい、ちょうどいい、
そう
もういきなり霜というか ね、 ねエロい方できましたからね、はい、笑える話、
イ
エーイ、じゃもう一話ぐらいいきましょう、
行こうか、じゃあ、じゃあどうか、ミュウさん、
ミュウさん
から行く、はい、じゃあ行きましょう、何が
出るかな、
はい、
どん、
はい、
来たよ、出ました、恋の話
気になる気になる、
何恋の話、
はい、
いつの恋の話すればいい、
いやいや、それお任せしますよ、
恋の話、ねえ、いやいや、なんかマジになっちゃうよやだもう、
ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、バラエティーやから、
いやあのね、声の話ね、私ねすごい声が苦手なんです、
あの、ね、声に奥手な、
奥手すごく、それでね二人きりになるともう何話していいか分かんなくて
声に臆病な何十何歳みたいな、
そうだからね、もうなんか恋とかこうできない、だからもう二人きりになるともうドキドキドキドキしちゃって割と奥手ですね。
ああそうなんや、
そうだから結構しゃべったりするときはあの女を捨てて、それで女を感じさせない努力をしてるんですよ。
あ、逆にこう接近させないように、
そうで二人気になるとなんかドキドキしちゃって、うん、で向こうからこうなんか来たぞと思うと、うん、あれおならしちゃったとかねそういうふうにこう話をコロッと変えてわざと下品な何やこの女みたいにさせるようにするんですよね。
あ、でもそれはね、うん、自衛本能が働いてる、ね、人は結構割とそうですよね。
だから私のことを多分ね、あの恋人にできないと思います、ほとんどの人が。
あ、逆にでもなんかそういうタイプ結構多いじゃないですか、なんかね、うん、女の人とかね、
そうそう、
こうこうね、うん、なんかすごいすっごい美人だけどサバサバしてて意外にこうね、
うん、
男から生きづらいっていうね、
そう、うん、
はい、
もうキスなんかされたらバチンと叩きますから、
ね、すそこは別にいかんでもいいけど ね、 ね、 そ、 れそういうの好きな人もいますから、
ね、そうですね、
逆に言うと ね、
そうですね、
はい、というわけで恋の話でした。恋の話まあ、いいかファンの方は今の恋の話どうだったでしょうね、わかんないですよね、
はい、
じゃあどうでしょうね、
はい、じゃあよちゃん、はいはい、何が出るかな、何が出るかな、
初めてエッチした話ちょっとアイドルなので、まあ、初恋ぐらいで、
うん、初恋、また恋の話ですね、
まあまあ、ね、まあまあまあ、
仲良しだわ、
うん、初恋、そう私、う
ん、サバサバしてるとかそういうのやめてくださいよ、またかぶせてこない
でください、結構ねツンデレなんです。
あ、ツンデレなん
だ、ツンデレなんですよね、うん、ツンツンしてるけどなんか好きな人にはデレデレしちゃうみたいな。
あ、
でも私初恋ってやっぱり小学生の時にですね、近所のお兄さん好きでしたね、
うん、小学生の時に近所お兄さんはお年上っていうこと、
そうです、小学校の、ね、5年生ぐらいの時に近所のお兄さん高校生です、
おませさんじゃない
ですか、うん、なんか結構
じゃあどこで知り合うねそれ、う
ん、なんかいや近所ですから、
歩いてると、
いやもう本当に家がなんか 3,4 軒隣ぐらいだったりして、ね、ああ、で勉強教えてもらったりして、え、部屋に連れ込まれたりした、
ま、
いや でも私なんか
うう違う勉強させられたんじゃないですか、
違いますよ、もう真面目な方でね早稲田行きましたけどね、ですごいなんかその5年生ぐらいの時そのお兄さん好きでしたね、でも引っ越してっちゃいましたけど、お家ごと、
何最後綺麗に締
めてるんですか、えらい綺麗に締めちゃってね、
高校生が小学生の中ちょっとこう、
いやそんなだってだって小
5ぐらいで高1ぐらいだったら5年、5学年ぐらいしか違わないじゃないですか。
あ、もしかしたら結婚できる年齢じゃない。
今となってはね。
で、なんか私は好きでしたけど、別にそちらの方はなんてことない近所のあなたらした女の子みたいな感じで、
な感じだよ、はい、ってやっちゃ
う、算数わかんないんだけ どみたいな、
ね、明日のジョーから見るね、あの女の子みたいな感じやな。ちょろちょろちょろちょろ取り巻きにいるね。
そうでしたね。
そうなんや、ね、というわけでね、なんかオチがあまりつかないまま、
はい、そうでしたね。面白くなかったですね。
いや、恋の話ほらもうちょっと面白く ねいけばいいのよ。例えばさ、うちの池にね錦鯉がいてとかね。
あ、つまんない。
つまんない、ね、失礼しました。失礼しました。
お家も一応ついたところで ね、はい、ね、もう早いですけども、じゃあ曲はあんまりねカットするのもあれなのでね、はい、では、はい、今週は何を書きましょうかね。
今週はですね、この季節にふさわしい、とてもすばすす何すがすがしい、爽やかな曲をいきたいと思います、はい、これねファーストシングルなんですけど、A 面のそよ風に吹かれて、
はい、というわけでですね、最近のライブ情報ですね、何かありましたらじゃあお二人から。
はい、まずですね、5月21日土曜日なんですけど、夕方5時半開場、6時半開演で原宿にあります
ラドンナ原宿、はい、というお店で、そう
リリーズさんがプロデュースしているお店なんですけど、ここでワンマンライブ1部2部50分ずつのステージを2回、
はい、そうミュンとヤヨ昭和アイドル歌謡ショ ーボリューム8、
そうですね、はいはい、でゲストに宇多田根徹さんといいまして、村下幸三さんのトリビュートを歌う方、そして司会になんと森昌子さん専属の昭和の玉置博さんを彷彿させるような、
彷彿させるようなあれ
司会者、それからミーアオメイズという私たちのバックダンサーが
あれ急に出てきたの、
そういう4人いるんですよ。それで昭和アイドルを全部そのバックのダンスで華やいでくれる、ポンポンポン
って、はいはい、昔いましたからね、
まるでレッツゴーヤングかなみたいな、
だから全てがその昭和をもう彷彿させるステージになってます。
ーートータルプロです
ね。高いですよ、はい、今年はもう値上げして5,000円、
高い、
うん、今
もでもその価値はありますよ、
そうですね、
ありますよ。
それでね、うん、もうあとね 数席しかないけど、
あ、皆さんもしね、うん、もし余ってる可能性もありますから、一応問い合わせしていただきたい
と
思いますね、はい、ラドンナ原宿 ね、
そうですね、
5月21日、はい、ということでね、はい、じゃあ皆さんね、ぜひ興味ある方は問い合わせしていただきたいと思います、はい、ではミュンとヤヨのお二人でした、
はい、どうもありがとうございました。